都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、都市ミナティでございます。
はい、お願いします。
最近ですね、ちょっとまた格闘技熱が若干高まってきてて。
格闘技好きでしたっけ？
まあ、前ね、プライドとか、
古いな。
K1 とかの
頃
ね、アンディフグとか。
古いな。
その辺の頃にハマってたんですけども、
はい、
でまあちょっとね最近まあライジンあたりからさ、ちょっと熱量が増えてきてさ、
ちょっとわかる。
でちょくちょく動画で見るのよ、
うん、
で久しぶりに須藤元気見たのよ。
ああ須藤元気、いいね。
でああ面白いなと思いながら、ちょっと家でなんとなく須藤元気みたいにバックハンドブローをやってみた
の、懐かしい。
そしたら手にペチンっつって、なんかついたんだよね。
うん、
あれなんだろうと思って。
なんだっすか？
見たら、黒い棒がついてたのよ。え、何これ？
犬のクソ？
いや違う。何これと思って。よく見たら、羽生えてて。
羽？
あれ可愛いってなって。そっから買い出してんだけど。
可愛いってなるかな？
ただ家の中で放し飼いしてんだけど、それ以来肉眼で見れたこと一度もないのよ。でこの子何なんだろうなと思って、ちょっと調べたら、スカイフィッシュっていう、
いやスカイフィッシュかい、いやスカイフィッシュかい
言い直すね別にどこで終わったかもう一回やるんじゃないですか、はい、そうなんです。だからスカイフィッシュをね、ちょっと今飼ってるんですけれども、
いやいやいや、スカイフィッシュなんてユーマだから。
そうですよ、
飼うとかじゃないし、だってそんな、
いやいや、でもたまたまバックハンドブローに、くっついたんで、
いやでも違うと、ね、ハムシでしょただの。
ハムシ、
スカイフィッシュじゃないでしょそんなもん。
ハムシは可愛いとは俺は思わないもんね。
あ、でも違うと思いますよそれ。ユーマだもんだってそれ。
多分ね、違うとしたら幻覚かもしれないから。
やばい。怖
だから、違うかもね。確かに。最近ちょっと幻覚見ること多いからさ。
さあ、うん、俺に背向けてなんか吸ってると思ったら。
やべえ、
幻覚見出してんじゃん。
マジだと思われる。
マジだと思われるようなことを言ってるからよ。
違う違う。嘘ですよ。スカイフィッシュなんか捉えられないんで。
まあまあね。
基本的にはね、なんかいろんな山とかにいるって言われてて。で、日本でもね、あそこ、六甲山にいるっていう ね、噂があったりとかしました、
中澤さんが一回捕まえに行ったって話だな。
ああ、そうっすか。
うん。
まあね、これ、スカイフィッシュ、マジで捕まえたら、大ニュースになると思うんですけどね。
溶けて死ぬっていうけどね。
まあ、今のところ、見た感じ、捕まえてる人はいないという感じだったので、
いないですね。
まあ、僕も、懲りずにね、頑張って捕まえようと思っておりますんで、はい、本編よろしくお願いします。
はい。ちょっと本編行く前に、前回のエンディングでちょっと触った都市ガールズチャンネル、
はい、ありましたね。
ジジイとジジイじゃねえかって言ってたんですよ、ガールズって言ってるけど、
まあだからネカマ的なね、
そうそうそう、
ガールズの方が引きがあるからってことで、
でなんか動画が上がっていたので聞いてみたんですよ、ちゃんと女性でしたね。
もうゴリゴリの女性でしたよ。
ゴリゴリの女性って何だよ、
ゴリゴリの女性二人でしたね、
ゴリゴリのガールズだったんですけど、あれでしたね、なんかすごい なんて言うんだろうな、ほんまに僕らで食っていこうとしてるんですね。なんか
食っていこうっていうか、まあ感想を言ってくれるっていう感じで作ったって書いてあったからね、
でも1話聞いた？
1話、まあ、聞いた、1個目だよね、多分。
早く収益化してっていう部分。
言ってた。
言ってたでしょ。
なんだっけ。そうそう。
何を。
温泉行くとか。
そうそうそう。いやいや、俺らに戻せよ。
還元をね。還元をしろっていう。
何を言うてんねん。何を温泉仲いい2人で行こうとしてんねん。何をお小遣いよ。
いいだろって。都市ボーイズ以外の別に、みんなそんなもんだろ、YouTube で。
いいですけどね。
稼いだお金でっ
ていや、こんなにさ、こんなに僕らをなぞってやってんのに、え？ 温泉区？
うん。
いや、違う違うってやっぱね。
まあね。うん、でも、あれでしたよ。意外と早く始めたなと思ってて。
うん、どういうことですか？あ、やるって言ってね。
そうそう。
うん、
かなり早かったもんね。
遅い人もいるけどね。
そう、だから。
でも今2本上がってますからね。木更木駅。うん、
で、そのペースで。
うん。
俺らの感想をやっていくんだったらそれはそれで結構大変だろうなと思って、ね、
うん、そうそうそう、うん、大変だなと思います。ほんまにね、頑張ってほしいけどね。
ね、若い子たちだったんで、うん、ぜひね、なんかどっかで合間見えるかもしれませんけども。
若くはないと思いますけどね。
いや、そう、年齢言ってた。
言ってないけど、
うん、
でも悪魔さんの方は旦那さんがいるんでしょ。
ああ、そうなんだ。
うん、まあ、聞いてると旦那さんがいるっていう話をしていたんで、すごい若いわけじゃない。俺もしかしたら自分と同い年ぐらいかなと思ってる。
あ、そう。
なんか年齢がちょうどみたいなこと言ってたんで、
うん、
俺30じゃないかなって思ってるんですよね。
おお。
うん。
いや、20歳の可能性もあるよね。
20歳はないと思う。
なんで？なんか結婚できるんだ
ろう。喋り方にキャピキャピ感がないというか、余裕があったかな。そう、うん、なんかいろんなものをもう見てきた女性の話し方だった。
うん、まあまあ、別に、あれだもんね、だから、
うん。
その、公表するかしないかは、
そう。
彼女たち次第だから。
あと、僕らに目をつけてる時点で、ちょっとやっぱ年齢層高いんかなって。まあ、
だってよくよく考えたら、うん、俺らの YouTube とかのアナリティクスで見る、10代の見てる確率超低いからね。
低い、5%
とか。10代、20代前半とかはね。
そうそう。
そう考えると、まあ、そうだよね。必然的に30代の方が多いか。
そう、中盤からだからね、上がるのってね。
それでも少ないからね、
うん、そうそう、
25から35ぐらいまで。
だから俺30とかかなって思いましたね。
それはそうかもな、
うん、
うん、
だから同い年ぐらいだなと思って、まあ、だから頑張ってほしいなと思いますよ。
はい、
ね、はい、まあそんなことはいいんです。ありがとうございました、はい、本当にね、久しぶりにですねこの企画をやろうと思っております。
はい、
その時オカルタ動いた。
はい、
はい、この企画はですね、歴史のお話をするというような企画なんですけれども、
うん、うん、
この間ね、奥さんと電車乗ってたんですよ、
うん、
電車乗ってたら奥さんがね寝ぼけちゃって、
うん、
コーヒーをね全部こぼしちゃったんですね。
あわ
ー、シャーっと、
やば。
そう、そしたらねコーヒーがうわーっと流れていって、うん、僕の方に来るわけですよ、
うんうん、
左側座っててね、
うんうん、
奥の方に人が座ってたんで僕の横にね、
うんうん、
だこれはその奥の方に行ったらちょっと怖そうな人だったんで、
うん、
靴濡れちゃったらなんか言われるかもなと思って僕は足で伏せたんですよ、
はいはい、
コーヒーをね、
行かないようにね。
そうで足びしゃびしゃ。
ああ、じゃあ靴を犠牲にして、うん、
なんですけど、次、なんかね、逆側に行ったのよ。ふーっとコーヒーが流れていって。まあね、揺れるからね。そう。そう、奥さん側に行くわけですよ。ほな、奥さんの右側座ってる人ももっと怖い人だった。俺の横じゃなくてね。もっと怖い人で。
怖い人に挟まれてた
の。最悪やと思って、もう、カバンをね、床にズンと置いてたんですよ。
ああ、いるね、うん。座ってる時にね。
そう。そしたらもう、そのカバンと靴がびっしゃびしゃなってて。うわ、もう最悪やと思って、ティッシュ、ティッシュって言って、僕がティッシュ渡したんですよ、奥さんに。
うん、
奥さんがティッシュをハーッと拭いてて、すいません、すいませんって言って、僕もすいません、すいませんって言ってたら、カバンをね、
うん、
まあ、びしょびしょだから、奥さんが、それ、上に上げてください、カバンをって言って、
うんうん、
びしょびしょになっちゃってるんでって言ったら、うん、いえ、これで。って言って、
うん、
え？いやいや、カバンが、びしょびしょなんで、コーヒーの匂いついちゃうんで。
うんうん、匂いってか、まあね、濡れてるわけでしょ。
これで。いやいや、違う。だから、靴もね、いい革靴だった。
うん、
ね。で、カバンもいいカバン。
うん、それ、まあ、そうだろうね。
コーヒーで、
うん。
ジェスチャーになって、色ついたりするから、
うんうんうん。
上に開けてください。
まあまあ。
いや、大丈夫です。これで。変な人、と思って。
なんで、いいんだよ。で、もう濡れちゃってるからいいってことなのかな。
僕らは、
うん、
もしかしたら、電車、ふーっと駅着いたら、おい、降りろ。って言われて、
うん、
これどういうことじゃ、ね、これって言って、
なるほどなるほど、
いう意味で俺金取られると思ったら、
はいはいはい、
僕らより先に降りてい
った。クリーニング代も請求するとなく、
ない、なんもなく、スーッと降りてって、
うん、
すごいなこの人と思ったんですよ。
なんだろうね、
その時にこういう人がもし歴史でね、
うん、
戦国時代とかにいたら城を築くんだろうなと思って今回城の話させていただきます。
そっち、なんだそのつなげ方。めちゃくちゃ無理があったよ。
こういう人が城築くんだな
ぁ。そんなやつ、城築けねえよ。
いやいや、気づくよ。気づくんだなぁって思って。
なんで被害拡大させたんだよ。
いや、びっくりしましたけどね。そんなんがあったんですよ。
はい、
まあそういうのってちょっとね、お城の話をしようかなと思ってるんですけれども、
うん、
キマさんはお城、お好き？
城？日本の城？
東京というと江戸城ですか。
中入んのは、いいなって思うけど、
ね。中入んの？
なんか入れるとこってあるじゃん。あるけど。で、それで入ったのは面白かったっていう感じだったけど、うんうん、外から見る分には別に何も、特に何も。
大きい建物だな。
ビルと一緒。
大きい建物だなっていうぐらい。うん、そうそうそう。いやいやいや、あのね、面白いんですよ、
城というのは。よくできた、うん、建物だなとは思うよ。なんていうか、よくこんな昔の人がバランスよく立てたなとは思うけど。うん、
変な人。
なんでだよ。
あのさ、安土城。
安土。
安土城ね、うん、織田信長の城ですけど、はい、これ安土城が実はね、面白いんですよ。
どう面白い
の？幻の城なんて言われているわけです。うん、なぜじゃあそういう風に言われてるかというと、うん、まずですね、天下統一を進める1576年です、うん、当時のですね名工を集めて大規模かつものすごいスピードで工事が進んでいくわけです、うん、それっていうのがまあすごいスピードでこんな大きな城を築き上げる信長の権力ってすごいよねっていうのを世に見せつけるために大きなお城を建てようとするわけですね。
力がないとできないからってことか。
そうです、うんうん、でこの安土城最大の特徴というのは、うん、5層7階建てのすごい天守閣、うん、これが構築されたということなんですね、うん、で本格的な天守がある城というものは、うん、まあ日本の歴史には登場してこないんですよ、うん、だからこれを作り上げれば信長のもうシンボルタワーとなるわけです ね、
うんうん、
ね、これを見れば信長を思い出す、はいはいはい、うわすごいな信長となるわけですね、うん、まあその権力と象徴ですねとも言えるですね、うん、まあその安土城、
うん、
安土城を見た宣教師がですね故郷へ手紙を送るんですよ、
うん、
ヨーロッパでもこれほどの城は見たことない、書くわけです。
すごかったんだ。
そうだからまあ欧州というか、うん、ヨーロッパそして日本の中でもまあトップなんじゃないかなと。
へえ。
なんだけれども信長が本能寺の変で自害した直後、うん、この築城後わずか3年で放火により焼失してしまうんですね、
うんうん、
だから当時の図面とか、うん、城の姿を描いた、まあ、絵が残ってないんですよ。
なるほど。
だから、幻の城なんて言われてるわけです。
うん。
で、そんな中ですね、現存する安土城の絵と言われている一枚のですね、屏風の絵が存在するんですね。
へぇ、
うん、うん。それっていうのが、信長が当時ですね、狩野永徳というものすごい有名なですね、まあ、絵を描く先生ですよ、
うん。うん。
その先生に書かせて、当時のローマ法王のグレゴリオ13世に献上したなんて言われてるんですよ。これが、屏風絵、安土城の図。うん、と言うんですよ、
うん、
で安土城の絵が描かれているっていうのは、うん、まあまあ期待されてるんだけれど未だにそれが発見に至ってないんですね。ただこういう話だけは残っている、
うん、
だからもしかしたらこの安土城がどういうものだったかっていうのを見たいそして探したいんであれば日本ではなくローマに渡って探した方がいいんじゃないかなと僕は思っているという、
うんうんうん、
そういう話でございます。
へ
ー。だ安土城はね分かんないです。どんなのか。
安土城ってじゃあ、うん、なんかレプリカみたいなのとか
あるあるある
あるよね多分。
そういうのも残ってるん、あれはね、まあほとんど残ってないというだけで残ってはいるんですよ、うん、どういったものか。ただそれっていうのが、まあ、本物かどうか分かんない。それ元には
作ってるけどね。証明ができない
というか、うん、そうなんです。ただ信長が当時書かせて、うんうん、なおかつそれを送っているという情報があるのでこれはおそらくなんて言うんでしょう、その課題にすごく、うん、ドッカーンと書かれた過剰にか、うん、過剰にドッカーンと書かれたものじゃなくて、うん、ちゃんと信長が渡したものなんで、
う
ん、正しいもの
い、
うん、じゃないかなっていう話なんですよ、
うんうん、
これ面白くない？こういう話。
なるほどな、うんうん、それはでもちょっとどっかに残ってるかもっていうの
そうそう
ロマンがある ね、
うん、
だから出てきた時
こういうのが面白いんですよ、
うん、
お城というのは。
じゃあ別に建物のデカさとかはどうでもいいんだよね、うん、
いやちょっと待ってよ。
え？
ちょっと待って、そういうところ
を楽しめばいいね。
こういうところも面白いということ。あれ？意地悪ですね。今日。どうした？
いやいや、俺別に、城の楽しみ方って、だから、みんなあれなのかなと思ってた、うん。あの、デザインが好きなのかなと思ってた。
あ、それもありますよ。
ね、なんか、うん、城フェチみたいなのいるよね、マニア。
それもあるし、すごい人になったら、俺だったらどう攻めようって考えるみたいね。
あ、はぁ。
お城をね。
はぁはぁ、うん。それは、戦国マニアみたいな人なのかな。
そうね。そうそう。
戦うのも好きなんだ。
戦うのが好き。
そっか。機能美でもあるんだ。
とね、そうですね。
そっか。
ロンドンブーツの厚志さんとかお城が大好きでどう攻めようとか考えるって言ってましたよ。
へー。うん、
お城をね。
うんうんうん、
まあそういったですね、まあ楽しみ方もあるんですけど、次です、
うん。
これはちょっとそれに近いかもしれないんですけれど、うん、忍者でも見つけられなかったお城があるっていう。
ほう。
これ面白くないもんね。
いいキャッチ。
ね、
うん。
江戸時代ですよ。幕府は各地のお城にですね、まあ忍者、隠密ですよね。隠密を送って、で、その全貌ですよ。どう攻め入ったらいいんだろうみたいな、
うん、
図を描かせるんですね。
うんうん、
で、もってそれを元に攻めたりするんですけど。
作戦を立てるわけだろ
う、うん、そうです、うんうん。で、もしもですね、戦になったら敵の内情を知ることが、まあ勝利への近道じゃないですか。
うん、
こっからどう攻めていってとかね。か
情報大事ってことだよね。
そう、兵糧があると。ほら、その兵糧を燃やしたり火つければもうお米がないからすぐもう一発やとかね、
うんうんうんうん、
でそのために隠密はまあなんて言うんでしょう、町民とかのふりをしてぐるぐる回ったりしてね、うんうん、お城見るんですけれども、
忍びとか、
うん、そんなですよ、
うん、
忍びのプロ隠密がこのお城の全体像をなかなか把握できないってことがあったんですよ、
うん、
愛媛県宇和島市にある宇和島城、
うん、
一体どんな形をしていたのかがわからない不思議な城って言われてるんですね。
どういうこと、
うん、そうなんですよ。別にぐるぐるまでいけんじゃないと思うじゃない、
うん、
うん。じゃあなぜその忍者隠密が城の形をつかめなかったのか、
うん、
実はですねこのお城には巧妙に仕掛けられた視覚的トリックがあると、
うん、
この宇和島城っていうのは1597年に藤堂高虎がですね以前からこの城にあった城を改修して自分の居城としたものなんですよ、
うんうん、
で一から作ったものではなく、
うん、
元とあったお城をまあ、改造。
居抜きみたいな。
改修。そうですね。居抜きみたいなもんですよね。
うん、
そのまま直したというものなんですけど、うんうん、立地条件というのが、
うん、
あの、海に近いんですよ。
うん。なんか、老朽化しそうで、良くなさそうだけど、
ね。だから、あんまりそういうのってないんですね。
そうだよね。
そう。
あんま見ないね、イメージ。
もう、そうなんですよ。もう海沿いにあるんで。
山の上みたいなとことかね。
なんや、それということで、
うんうん。
で、珍しいことに、これ、五角形の形をしてるんですよ。
城が？
城の周りとかが、
へー、うん、ほうほうほう。
で現在は埋め立てられてて陸地に囲まれているんですけど、築城当時の宇和島城は海沿いに作られ海によって守られている城だったと。
うんうん。
五面のうち、だから五角形のね、
うんうん、
五面のうち北と西が海に面していて、
うんうん、
残りの三面は堀に囲まれていて、堀には海水が引き込まれているんですよ。
うんうんうん。
そしてこの城に潜むあの視覚的トリック、
うん、
その五角形にあるんですね、
うん、
この城の五角形は正五角形じゃなくって、
うん、
2本の辺だけが長い変形型なんですよ、
うん、
2本の辺だけが異常に長いんですね、
うんうんうん、
だから地上から見ると四角形にしか見えないんですよ。
なるほど。ほうほうほうほう、ね、
で四角形だと思い込んで攻め込んでいくと、うん、あれないはずの一辺がある、
うんうんうん、
みたいな。長ーく作ってるから一辺見えなくなってるんですよ、
はあ、
ね、
はあはあ、
うん。しかも、
それはすごい
海沿いに作ってるから、見られないんですよね、奥側が。
うんうんうん、なるほど
な。なんだこれっていうことで、混乱して、隠密さえも全てを把握できなかったという
話なんですよ。なるほどね。
で、藤堂高虎はですね、うん、武将としてだけではなく、この築城の名人としても知られていて、あの江戸城とか名古屋城の築城にも実はこう携わってたりするんですよ。
へえ。
そういうこともあって独創的な発想はまあお手の物というか、藤堂高虎はすごい上手かったんじゃないかって言われてます。
すごい
面白いでしょ。
トリッキーな上にちゃんとその機能するっていうこと
だよね、うん、そうなんです、そうなんです。
面白いわ。すごいすごい。
こう海にまあ囲まれているからこそ、うん、海の奥側が見えないから四角に見える
という時代に視覚トリックみたいなのを使うんだね。
うん、そうなんですよ。
ほ
う。藤堂高虎ね、むちゃくちゃ面白い。うん、まあ、人気のあるね、武将ですよ。いろんなとこ渡り歩いたっていうね、
うんうん、
まあ、有名な武将ですけれども、まあ、そういう武将がいましたよというお話でした。
うんうん、
続いて、丸亀城、
う
ん。これがまた面白いんですよ。
めちゃくちゃ硬そうな名前だな。
え、どういうこと？
いや、なんか、丸亀だから、あの、すごい、
あ、丸亀みたいな、ね。
防御力あるんじゃないかなと思った。
でも、それで言うとそうかもしれない。
うん。
あの、日本一の石垣なんて言われてるんですよ。
へ、石垣？
石垣、うん。丸亀城というのはね、
うん、
丸亀城は1597年です。
うん、
生駒親政が築城して、1641年にこの地に入った山崎家春により、また大掛かりな改修を経て、1658年からこの地に、京極隆一が明治維新まで居城とした城なんです。だから、いろいろ、 変わってるんですね、
うんうん、
人がね、
はいはい、
うん、で、まあ、丸亀ですから香川ですよ、
うん、
標高66メートルの亀山にそびえ立っていると、
うん、
石垣がですね、うん、日本一って言われてるんですね。それが高さ、
あ、な、高さなんだ、
う
ん、
高さが日本一って言われてる、うん、まあ、石垣が自慢なんですよ、
うん、
でですね、天守のある山頂までの、まあ、高さが約60メートルあると、
うん、
でこれが4層の高石垣があって、それが力強くって美しく重なっていると、
うん、
で上からですね、ぐっと曲線、まあ、こうふーっとまっすぐではなくって、
うんうん、滑らかに
曲線、そうそうになってるんですよ、うんうん、これが扇の勾配と言われていて、これが優れた石垣職人たちの技術が見られると。
ああ、そっちの方がすごいんだ。
すごいですね、
滑らかに曲がってる方がいいんだ、
登りづらいとかね、いろいろ
あ
ります、うん、
あ、そっかそっか、なるほどね、
はい、特にですね、三の丸北側の石垣はおよそ22メートルもあると、
うんうん、
丸亀城の中で最も高い、
うん、
で50メートル上の重なるその石垣構造は圧巻だっていうふうに言われてるんですけど、
うん、
この石垣作りの陰で起こった一人の職人、
うん、
すごい悲劇に見舞われているんですね、
うん、
職人の名前は重三郎っていうんですよ、
うんうん、
石垣作りの名人と言われた重三郎の仕事ぶりをですね、これはすごいと認めるんですよ、みんなが、
うんうんうん、
で石垣の完成度の高さを、空を飛ぶ鳥以外にこの城壁を乗り越えられるものはあるまいって言われるわけですよ。
うん、
鳥ぐらいじゃないと石垣乗り越えられないね、
上からじゃないと無理だと、
そうって言うんですよ、
うんうん、
なんですけど、なぜかこの重三郎が、私できますけどねって言って、
うん
うん、で鉄の棒を石垣に差し入れながら軽々と城壁を登っていくんですよ。
登れてんだ。
はい、
うん、
登ってますね、
うんうん、
しかも自分で作ってんのに、
うん、
わけわかんないですよね。
何、どういうこと、
うんうん、でこのものが敵に通じてしまったら大変なことになるって言って、
うん、
このこういう風に登れるっていうのをね、
うん
うん、で重三郎を言葉巧みに井戸の底に立たせて、
うん、
上から石を落として殺すんですよ。その井戸というのは約 1.8 メートル深さ約65メートルで、
うん、
日本一深い井戸と言われてるんですよ、
うん、
そこに重三郎を呼んで上から石を落としたっていう、なんで行くねんこいつっていうような、
っていうか、なんで登ってみせたの、まず。
そう、まあ、結構いろいろね、
普通逆じゃない、だってその、
うん、登りませんよって
自分が作ったらさ、
うん、
こんな完璧なものだって言って、うんね、うん、もしあったとしても言わないよね普通。
そうそうそうそう、なんですけど、なぜか
不思議、この人のやること、
なぜか登っていくっていう、
反り立つ壁みたいな感じってことでしょ、あのサスケの。
あ、そうそうそうそう、で棒があって、
棒あったら意外といけますってなっちゃった
ことでしょ。いけますよって言って、登っちゃって、こいつどうするってなって井戸連れてって
この情報知ってるやつこいつだけだなってなったんだ。
そうそうそうそう、で石上から落として殺すっていう、
ひでえ話だけどね、その、
うん、
かなりだって優秀なものは作ったわけだもんね。
まあまあそうっすね、
うん、
っていうですね、まあそういういくつかご紹介させていただきましたけれども、
うん、
どうですかお城。
お城ね、
面白いでしょ。
お城のなんか機能とかは面白いわ、
うん
うん、それ意外と興味出たな。
お城を作る上で、うん、実はすごい難しいって言われてることがあって、
うん、
これが石垣なんですよ。
うん、
というのも石を集めなきゃいけないの、
うんうん、
なんか結構きついんですよね。
いろんな形の石を組み合わせてやんだよね。
そうそう、
あれ
そうなんですけど、それもですし、あの石垣の一個の一個の一個一個の石が大きいと城がいいとか、これはすげえとかって言われるんですけど、そんな大きい石ないじゃない、
うん、ないね。
それを集めるのも実はこのお殿様がすごいねって言われている一個のね、ファクターになってるんですけど、その集めらんないからっつって、
うん、
石の棺、
うん、
棺桶、石の、
うん、
それ持ってきて入れたりとか、
要はこのパーツこれでいけるぞってなった、
いけるぞって、あとないから、
とにかくでっけえの持ってこいっつったらそれしかないみたいな、
石の棺しかなかったとか、あとお地蔵さんがいるとこもありますね。
刺さってんの、
うん、
あのないから
石でっつって、じゃあうちからはって言ってお地蔵さん入れたりとか、
東京タワーみたいなね、ちょっとその鉄がなかったから、
ね、うん、
戦車でっていうね、とりあえずみたいな、
うん、でもそれに近いんですよ。まあそういうふうなことをしてお城を築き上げていったっていう、それがいまだに残ってるっていうのがいいじゃない。
それすごいね、うん、そのさ、ちぐはぐなものに合わせて、
うんうん、
きっちりしたものを作ったってことでしょ。
そうですそうです、
すごいじゃんそれ。
そうだから面白いのよ。
へえ、
そんな数百年も、もう
それだ、抜いたら崩れんのかな。 一個、ま、地蔵抜いたら
一個
ジェンガみたいに。
なんで抜くん？
いやいやいや、やりたくなりそうだなと思って。
一個抜いても崩れはしないけど、多分無理ですよ。相当一個一個でかいもの。だからそういう数百年も前に作られたものを未だにそう現地に行ければ、あ、こういうふうに、あ、じゃあこう攻めようかなとか、あ、こういうふうに攻められたのかとかって見るのが楽しいのよ。
それは確かに。
でしょ？
あの、考えたこともなかった。
うん、そうでしょ？
どう攻めるかな
と。そう。あとね、あれらしいですよ。
うん、
すごい人は、城登っていって、こう攻められたのかって攻められた側で見たりとかするらしいですね。うんうん、攻める側じゃなくて。
へぇ、うん、
面白いですよね。
遠藤さんだっけな、ココリコの遠藤さんがビルかなんかのスペチで、
う
ん、ビル大好きなんで確か、はい、ビルをどうやって抱くかみたいなのを考えるとか言ってなかったかな、う
ん、そりゃさあんなことなるよビルにも興奮するんだもん。確かそう、
すげえちょっと曖昧だけど、
あとあれよね、仮面ライダーやった人、男前の
小田切城
じゃあ、後にその後にやった人がいるんですけど、その人もビルマニアで、
うん、
ね、多分これは大きいビル建つなっていうのがあったら毎日写真撮りに行って、
うん、
それがどんどん積み上がっていくのを連写で見るのが好きだって言ってた。
それ言う人いるわ、ね、あのなんで建設中は今しか見れないからとかって言うんだってね。
そうだ、建設し終わったらそんな興味なくなるって、
ね、だもう一回ね、一、うん、回見たらもういいやってなるだろうけどね、う
ん、ね、でもその気持ちは分かりますけどね。僕も、
まあ、レア感だよな。
あそこスカイツリーは、
うん、
やっぱ行きましたもんね。
うん、
工事してる時に行きました、あえて、
うん、まあでもそれはいいかもね。
そこしか行けないから、
都庁とかでっかい系ね。ああいう、
そうです、まあ、そういうふうにですね、まあ、お城とか興味持って行ってみてもいいんじゃないかなと僕は思ったんで、うん、今回話していただきました、は
い、いいんじゃないでしょうか、
はい、以上です、はい、
ありがとうございました。